先週の礼拝ではこの直前、今朝開かれています17章のこの直前の16章の最後に記されていました、イエス様が語られたある金持ちと貧しい人ラザロの例え話、このお話から説教いたしました。この話は16章の14節15節先週も確認をしましたけれども、ルカの福音書16章の14節15節から分かる通り、金の好きなパリサイ人たち、金を愛するがあまり主を信頼する、完全に信頼することができない、そのようなパリサイ人たち、そして人の前で自分を正しいとするパリサイ人たち、まるでその行いによって救われるかのように、自分を正しいとするそのようなパリサイ人たちに対して向けて語られたのが、この金持ちとある金持ちと貧しい人ラザロ、この二人の物語でした。それでは続く17章、この箇所は一体誰に対して語られた言葉なのか、話なのか、教えなのか、それは17章の一節にすぐに書かれていますから私たち知ることができます。17章の一節にはその冒頭に、イエスは弟子たちにこう言われた、イエスは弟子たちにこう言われた、このように記されています。これはイエス様がご自分の弟子たちに対して語られた教えです。今朝開かれています17章のこの1節から4節まで、この箇所は大きくは2つに分けることができる箇所だと思います。はじめの1節と2節、そして後半の3節と4節。でもですね、ちょうどその中間に位置していますのは、3節のこの言葉なんです。冒頭の、気をつけていなさい。気をつけていなさい。私たちこの3節の冒頭に気をつけていなさいという言葉が書かれていますので、どうしてもですね、この気をつけていなさいという言葉は、この直後のもし兄弟が罪を犯したなら、この後の言葉にかかる、そのような気をつけていなさいかと思ってしまうんですけれども、もともとですね、私たちが持っている聖書は全部こうやって節がつけられて、そして改行されて並んでいるわけですけれども、もともとの聖書は節なんてないんですね。ざーっとずらずらーっと書かれていきます。そんな中でこの気をつけていなさいという言葉は、どうやら1節と2節にも、そして3節と4節にも、この前の部分と後の部分の両方にかかっている言葉のようなんです。気をつけていなさい、何についてイエス様は弟子たちに気をつけているようにと語られたのか、命じられたのか。4節だけの箇所ですけれども、実はですね、週報の来週の講談のところ、次週の講談のところを見ていただくと分かる通り、今週がですね、許すもの、そして来週が許すものにと書かれています。実は準備の段階でこの17章の1節から4節までを一度にお話しするのではなくて、2回に分けてお話をした方が良いのではないか、そのように思わされましたので、今朝はですね、特にこの17章の1節と2節からお話をすることにいたします。そして来週3節4節を含めた3節から6節までの箇所をお話をしたいと思っております。今日はその前半となりますけれども、1節と2節の箇所になりますけれども、この箇所のテーマは、何度も繰り返されている言葉からわかる通り、つまずきということです。つまずき、何に気をつけるのか、気をつけていなさい、何に気をつけるのか。今朝は主には2つの点でお話をいたします。1つ目、それは罪の誘惑ということ、罪の誘惑ということ。そして2つ目、それは邪魔をするもの、邪魔をするものということです。邪 間をするもの。まずは第1点目の罪の誘惑ということですけれども、もともとですね、つまずき、あるいはつまずくという言葉、普通に使えばですね、道を歩いていて何かこう障害物につまずいたなどという時に使われます。1ヶ月ぐらい前でしたけれども、私ですね、夜の11時ぐらいに自転車を走らせていました。そしてちょっとですね、郵便局のポストに入れるものがあって中央郵便局まで行きましてというか、行く途中のですね、カトリックの四ツ谷教会のあの十字路のところでですね、自転車を走らせていましたところ、突然ですね、前輪がガツンと何かに当たって、後輪が跳ね上がってですね、そして地面にビターンとこう落ちたんですね。びっくりしまして、突然のことで息が吸えなかったんです。あまりに強く胸を打ったもので。するとですね、前の方から歩いてきた女性がいましたけれども、大丈夫ですかと声をかけてくださったんですけれども、その声が笑ってたんですね。大丈夫ですかみたいな。こっちはですね、笑うどころがじゃないので、なんで笑ってんだろうと今でも不思議なんですけど、それだけですね、派手な転び方だったんだと思うんですね。目の前で突然そんな光景が繰り広げられて、思わず笑ってしまうような。後日ですね、明るい時に見てみましたらば、あそこ皆さんも見ていただきたいと思うんですけれども、三角形のですね、小さな縁石があるんです。ちょんとですね、なぜこんなところに縁石があるのかと思うんですけれども、ポンとこう出てるんですね。そこに私はつまずいたんです。自転車でしたけれども、つまずいたんです。まあ、普通ですね、つまずくという時に私たち道を歩いていたり、まあ、自転車でもですけれども、何かにガツンと当たってつまずいて転んでしまう、そのような時に使う言葉です。でもこれがですね、教会の中で使われる時に、これはですね、あまり聞きたくない言葉ですね。教会の中でつまずいた、それは例えば、私はあの人につまずいたからもう教会には行きたくありませんとかですね、私は牧師につまずきました。こんなことを言われた日にはですね、牧師はしばらく悩むことになると思います。まあ、牧師だけではなくですね、役員の姿につまずきました。役員もしばらく悩むことになると思います。教会のあの人の言葉につまずきました。まあ、あまり聞きたくないんですけれども、教会生活を送ってきますと、いろいろな場面で、このつまずいた、私は誰々につまずいた、あの行動に言葉につまずいた、このようにですね、このつまずくという言葉が使われている、そんなことを耳にすることがあります。でもですね、ちょっと考えてみますと、なんだかあまりにもやたらめったら、つまずいたつまずいた、この言葉が使われすぎているようにも思うんです。何か教会の中で自分の気に食わないことがあれば、私はつまずいた、相手がですね、自分の思い通りの行動をしてくれなかったら、すぐにあの人に私はつまずいた、何かですね、私は不快な思いをしたと言えばいいのに、何でもかんでもですね、私はつまずいたつまずいたつまずいた、この言葉に置き換えてしまうような、そんなところがあるんではないか、教会の中に。でもですね、このつまずくとは、単純に自分が不快な思いをしたとか、がっかりしたとか、もう頭に来たとか、悲しい思いをしたとか、そんな意味だけで使われる言葉ではないはずです。イエス様はですね、このルカの福音書の17章の1節2節で、弟子たちに対して、つまずきが起こるのは避けられない。このようにおっしゃるんです。イエス様は一体どんな意味でこのつまずくという言葉を語られているのか。そんなことを考えながら、改めて一節をですね、もう一度皆さんとご一緒にお読みしたいと思うんです。一番最後の部分、先ほど東さんが読んでくださったときに、第2版を使っていらっしゃる方は、あ、変わったなと思われたかもしれません。第2版では、つまずきを起こさせるものは、忌まわしいものだと書かれていると思いますけれども、第3版の聖書ではここが、災いだ。つまずきを起こさせるものは災いだという言葉に訳し返されました。忌まわしいものだという、誰か人を表すものではなくてですね、ここはもうストレートに、その人そのものが災いなんだ、 そんなですね、ニュアンスが元々の原文にから読み取れるということで、災いだという言葉に訳し替えられています。じゃあですね、第3版の方の災いだということに第2版の方も変えてですね、この17章の一節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の17章の一節、はい、イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは災いだ。災いだと言われているつまずき、注意深くこの新改訳聖書を眺めてみますと、このつまずきのところに米印がついています。この米印にですね、ヒントが隠されているように思うんです。欄外を見ますと、このつまずきが起こるのは避けられないの、このつまずき、ここにはあるいは罪の誘惑、罪の誘惑、そのように記されています。私たちを神様から、神様の愛から、イエス様の十字架によってもたらされた救いから引き離そうとする罪の誘惑こそがつまずきということ。罪の誘惑、それがつまずき。イエス様は私たち人間という存在を理解することに関して誰よりもですね、現実的なお方なんです。ただの理想に生きるお方ではないんです、神様は。イエス様も。イエス様はですね、私たちのこの存在に関してですね、誰よりも現実的なお方ですから、そんなイエス様はここではっきりとおっしゃるんです。つまずきが起こるのは避けられない。あなたを私から引き離そうとする罪の誘惑がないということはありえない。あなたの周りにはこの罪の誘惑、つまずきが満ちている。そのようにイエス様はおっしゃるんです。マタイの福音書の18章には、このルカの福音書17章の並行記事と思われる、そのようなイエス様の教えが書かれていますけれども、そこでイエス様は、このようにおっしゃるんです。つまずきを与えるこの世は災いだ。マタイの福音書の方でイエス様はつまずきを与えるこの世は災いだ、そのようにおっしゃるんです。つまりこういうことになると思います。私たちがこの世に生きている限り、私たちを神様から、その信仰から、神様に愛され、神様を愛するというこの神様と私の関係から引き離そうとする、私たちを引き離そうとする罪の誘惑がいつもいつもあるということです。皆さんはいかがでしょうか。先週の1週間を振り返りますときに、皆さんはどのような罪の誘惑というものを覚えたでしょうか。またそのことが皆さんお一人お一人の信仰に、そして神様との関係の間にどのような影響を及ぼしたでしょうか。つまずきを与えるこの世は災いだとイエス様はおっしゃいます。確かに私たちはもうすでにあの世にいるのではなくて、まだこの世にいるものです。もちろんですね、やがてこの地上の歩みを終えて私たちが赴くことになるあの世、天の御国では、つまずきは起こらないです。つまずきはもうないんです。罪の誘惑もないんです。天国に行ってまでですね、罪の誘惑があったら嫌ですよね、私たちは。でも私たちがまだこの世にいる限り、私たちを襲う罪の誘惑は耐えることがない。だから気をつけていなさいと言うんです。イエス様は現実的なんです。性的な誘惑があります。あるいは富の誘惑があります。あの金を愛したパリサイ人たちのような富の誘惑がある。あるいは名誉や名声という誘惑がある。私たちの時代大変だと思うんです。テレビもインターネットも雑誌もあらゆる情報源がですね、私たちの罪に対する感覚を鈍らせて判断力を麻痺させてしまいます。よくですね、ニュースを見ていますと、 いろいろな犯罪が起こります。本当に私たちも他人事ではないと思わされるんです。性的な犯罪、あるいはですね、最近は大学生たちが大麻を栽培していたという、そんなニュースがですね、そして逮捕されたというニュースが相次いでいますけれども、多くの場合ですね、言うんです、衝動を抑えられなかった。でもですね、本当に私たちを取り囲む情報というものが私たちの衝動を刺激して刺激して刺激して、そしてやがて私たちの罪に対する感覚を麻痺させてしまって、そして具体的な罪に至ってしまう、罪を犯すに至ってしまう。私はこの時代は大変だということを言いましたけれども、どの時代も大変なんです。イエス様の時代もそうでした。そして旧約聖書の時代も変わらずに、私たち人間が歩んでいくその現実は、絶えずつまずきが私たちの歩むその先に待ち受けている。これがイエス様の言葉、聖書が私たちに対して語りかけていることなんです。でもですね、同時にそんな私たちに対して時代を超えて聖書はやはり語りかけます。詩篇の119編、あの長い詩篇ですけれども、あの詩篇の119編を記した詩人はこのように歌いました。119編の9節をお聞きください。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。ここでは若い人と言われていますけれども、若い人も中年も老いてる人も老いた人も変わりなく、自分の道を清く保つためには神様の御言葉に従ってそれを守ることが必要なんだ。押し寄せてくる罪の誘惑があります。その誘惑との戦いに疲れ葛藤を覚え続けるかもしれない。でもそんな私たちに対して気をつけなさい、そのように語りかけてくださる主は、私たちをご自身との交わりへと招き続けてくださり、罪の誘惑以上の力強さを持って私たちに御言葉を持って語りかけ、ご自分に属するものとしてこの清さのうちを歩みなさい、私たちを愛するその愛を宣言し続けてくださるお方なんです。つまずきを与えるこの世は災いだ。私たちが歩むその先に待ち受け続けているこの罪の誘惑、この罪の誘惑との戦いの中にあってこそ、牧者なる主の御声を聞いていきたいと思うんです。つまずき、罪の誘惑ということ、それは外から襲ってくるつまずきかもしれません。今朝の2番目の点に移りたいと思いますけれども、でもですね、つまずきはそれだけではないんです。つまずきとは教会の内側からも起こりうるものなんです。今朝の2番目の点は邪魔をするものということです。邪魔をするもの、このルカの福音書でつまずきと訳されている言葉があります。ではですね、この言葉が他の場面ではどんなところに登場しているのか、新約聖書の他の箇所をですね、この同じ言葉が使われている箇所を調べていきますと、例えばですね、興味深い場面があります。その箇所を一箇所開いてみたいと思います。以前もですね、礼拝の中でも開いたことがある箇所です。マタイの福音書16章の23節です。マタイの福音書16章の23節、展示のですね、聖書を使われている兄弟姉妹は聞いていただきたいと思いますけれども、マタイの福音書のですね、16章23節という箇所です。このマタイの福音書の16章23節と言いましたけれども、21節からの箇所ではイエス様がですね、弟子たちに対して、ご自分がこれからエルサレムに行って多くの苦しみを受けて殺される、そして3日目によみがえらなければならない、このことを話された場面です。するとですね、22節をご覧ください。16章の22節、するとペテロは イエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。イエス様がですね、ご自分が受けられる苦しみについて説明をされた途端、ペテロがそんなことが起こるはずがない、そんなことを言ってはなりませんとイエス様をですね、諌めるんです。そんなペテロに対して語られたイエス様の言葉が23節に記されています。このマタイの福音書16章の23節をご一緒にお読みしましょう。マタイの福音書16章の23節、はい。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。下がれサタン、悪魔よ下がれですから、これはですね、尋常ではない叱り方です。怖くなるぐらいのですね、イエス様のペテロに対する叱り方です。あなたは私の邪魔をするものだ。そのようにイエス様はペテロに向かって語りかけられました。あなたは私を邪魔をするものだ。実はですね、この邪魔をするものと訳されています言葉が、つまずきと一緒の言葉なんです。邪魔をするものがつまずきという言葉と一緒の言葉なんです。この箇所をですね、ルカの福音書と同じように訳すならばこうなります。下がれサタン、あなたは私のつまずきだ。ペテロよ、あなたは私のつまずきだ。これがですね、イエス様の言葉なんです。まあ、イエス様にこんな叱られ方をしたらですね、なんだか恐ろしいような気がしますけれども、私にとってのつまずきであるあなたには今サタンが働いている。なぜここまでの指摘をイエス様からペテロは受けたのか、ペテロがですね、邪魔をしようとしたことは一体何なのかということが、もちろんその答えです。ペテロが邪魔をしようとしたことは一体何なのか、それは神様の計画の邪魔でした。神様の計画を邪魔しようとしたのがこの時のペテロなんです。ペテロはですね、考えていました。群衆から聴衆からのこれだけの人気を博しているイエス様だ。このままこの国の王となることも可能なのではないか。このままですね、群衆の心をつかみ続けて、そしてこの国の王となることも可能なのではないか。そのように考えていたペテロが、そんな折に聞いたのが、私はこれから多くの苦しみを受けて殺されますという、そんなイエス様の言葉でした。その瞬間ですね、ペテロの口をついたのが、そんなことが起こるはずがありません。そんなことを言うのはやめてください。このような言葉だったわけです。イエス様がご自分の目前に見つめられていたのは、人の心をつかんで、そしてそのことによって称賛を受けて、そして手にした権力や力によって救いの御業を成し遂げるということではなくて、苦しめられて十字架で殺されることによって、ペテロも含めた人々の罪の贖いという神様の計画、人の思いを超えた神様の救いの計画を実現しようとされていたイエス様にとって、ペテロのこの言葉はまさに神の計画ではない、人の思いによって神様のその救いの御業の邪魔をしようとしているものに他ならなかったわけです。神様の計画、御心の実現の邪魔をするもの、これがつまずきということのもう一つの面です。ルカの福音書の17章に戻りますけれども、イエス様はここでですね、教会の中で起こり得るつまずきとしても、弟子たちに対して警告をされているんです。教会の中にも、神様の計画を邪魔するつまずきが起こりますよ。それは避けられないことです。 神様の計画の実現を邪魔するもの、これもですね、気をつけなくてはいけません。私たちが何か計画を立ててですね、これが神様の御心だと私はそう信じると言ってそれを進めていくときに、何かこう邪魔が出てきてですね、あなたはつまずきだ、そのようにはですね、私たちはあまり使わない方がいいと思うんです。本当にそれが御心かどうかということに関して、私たちはどこまでも謙虚に求めなくてはいけないからです。でもですね、このルカの福音書の17章、教会の中に起こりうるつまずき、邪魔をするもの、神様の計画を邪魔するものということに関して一つ確かなことがあります。それはかつてペテロがそうであったように、神様の救いの御業が邪魔をされるということです。救いの御業にとってのつまずきとなるということです。もう一度ルカの福音書の17章2節をご覧ください。17章2節をですね、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の17章の2節、はい。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。石臼というのは穀物を引くための臼です。これですね、重かったために人が引いたんではなくて、ロバやラバという動物に引かせていたような重い石臼、2枚のですね、石を合わせた臼です。もし小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に結いつけられて海に投げ込まれた方がマシだ。そのようなものに下る裁きに比べたら、神様の怒りの裁きに比べたら、海の中で溺れ死ぬ方がまだマシだというんです。これも激しい言葉です。先ほどのペテロに対してイエス様が発せられた下がれサタンという言葉にもですね、重なるほどの激しさを持った、そのような言葉ではないかと思うんです。この小さい者たちの一人につまずきを与える、神様の御心の実現を邪魔するというのは一体何なのか。小さい者たちの一人にと書かれていますけれども、このルカの福音書を記したルカは医者でした。お医者さんです。医者としての彼の視点はですね、小さい者とイエス様との関わりとに常にですね、特にこう目を向けているように思うんです。このルカの福音書を初めから最後まで読んでいきますと、特にですね、ルカは小さい者たち、その者たちとイエス様との関わりに焦点を当てて、そしてその読者に紹介をしていっているように思うんです。小さいもの、それは例えば病に苦しむ人々でした。社会の中で地位を失って蔑まれている人々でした。不条理を嘆いている人々でした。貧しさに苦しむ人々でした。あるいは文字通り小さい子供たちでした。それはこれまでもこのルカの福音書からの礼拝説教を通して取り上げてきた人々に見られる通りです。病で死にかけていた百人隊長のしもべ、あるいは一人息子を失ったやもめ、12年間の長血を患っていた女性、夕食の席にそっと背後からやってきた罪深い女、レプタどうか二つを投げ入れたやもめ、貧しいやもめ、主を拝した人々として取り上げてきました一人一人は、そのほとんどが社会的な地位を持たない、あるいは失いかけている弱さを覚えていた人々でした。あるいはあの百人隊長のように、たとえ社会的な地位や権力を持っていたとしても、その地位や権力を誇るのではなくて、自分が神様の前に一人の罪人でしかない、憐れみを請う罪人でしかないことを自覚して悲しみを覚えつつ主に寄りすがった、そのような小さな者たちだったんです。でもそんな小さな者たち、何も誇れるような自分の力を持たない、このことを自覚して主に寄り頼むことしかできない、そんな彼らにこそ高いところから低いところに神様の恵みは勢いよく 流れ込んで注がれて、それぞれに対する神様の御業が実現したのを、私たちは特にこのルカの視点を通して知ることができます。先週の金持ちと貧しい人ラザロのあの例え話を思い出してみたいと思うんです。これはあくまでもイエス様が語られた例え話です。でもそこにも小さい者たちの一人が登場しました。それは言うまでもなく、金持ちの門の前で寝ていることしかできなかった全身おできの貧しい人ラザロです。逆に金持ちに表されているのは、金を愛するパリサイ人や立法学者たちのように、財産を手にし自分の力で救いを手に入れることができるかのように、自分の権力を、能力を、そして自分の行いの正しさを誇っていた、そんな者たちです。ラザロのような小さな者たちは、彼らの目には映らないんです。無関心なんです。でもイエス様が語られたその例え話の中で、死んだ後この二人が行き着いた場所は非常に対照的なものでした。小さい者ラザロはアブラハムの懐で慰めを受け、そして一方、自分の力や正しさを誇っていたはずの金持ちは、ハデスでの永遠の苦しみの中に入れられているんです。教会に起こるつまずき、神様の救いの御業を邪魔する者とは、自分が一人の罪人であることを忘れてしまい、神様の恵みと憐れみの前にへり下ることも忘れてしまい、自分の力や行い、これまでしてきた行いや今している行いを誇り、人に見せようとしてしまう。そのような罪に他ならないんです。先ほど成人クラスの中で鈴木敦子さんがしもべの信仰ということで紹介をしてくださいましたけれども、しもべはですね、主人に対して、あるいは他のしもべに対しても、自分の行いを誇ることはしないんですね。教会の中にあっても行いを誇り、神の栄光ではなく自らの栄光を求めようとするこの罪は、起こることは避けられない。イエス様はそのようにはっきりとおっしゃるんです。私たちにはですね、内なる律法主義というものが、罪の、本当に色濃い罪の現実としてありますから、行いによって自分を誇ろうとしてしまう、そのことを見せつけようとしてしまう、まるでそのことによってですね、救われた結果、信仰による行いならばいいんです。でも行いによって、まるで救いを手にしたかのような、そして誇ってしまうかのような、そのような罪、それが教会の中に起こりうるつまずきなんだ。無条件の神様からの憐れみによる信仰による救いとは対極にあるもの、それが行いによって救いを手にしてしまおうとするつまずきに他ならない。そしてそのつまずきは教会の中にあって、容易に伝染していくものなのだ。そのようにイエス様は弟子たちに対して語られているんです。そして同時に、そのようなものに対する神様の裁きの激しさ、それが石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれる以上の苦しみだというんです。でもこのイエス様の言葉の激しさこそが、逆に小さい者たちに対するイエス様による愛の表れに他なりません。イエス様の救いの御業は、ひたすらに自分が神様と人との前に犯し続けてきた、いや今も犯し続けている数えきれない罪に対して全く無力である、そんな私たちに対して与えられたもの、このことをどこまでも深く深く覚えることができるものこそが小さい者たちなんです。何か自分が大きくて力を持っていて獲得した救いではない、無力である、そのような自分が小さいものであることを認めるからこそ、この罪の許しを主により頼む、 願い求めるしかできない。しかしそのような信仰によってこそ義とされる。この救いの確信に立った者に対してこそ救いの恵みはもたらされているんです。イエス様の激しい言葉、それはこの小さい者たちに対する愛の表れです。自分の弱さを覚え、しかしそれゆえに主により頼む、そのような信仰者、そのような兄弟姉妹に対する愛の表れです。今朝はつまずきということについて2つの点でお話をしてまいりました。私たちの歩みの前に必ずや立ちはだかる罪の誘惑というつまずきがあります。このつまずきの最中にあって、気をつけなさい、そのように言い続けてくださる主が、私たちの牧者として私たちを導いておられます。そして私たちをただ主の憐れみによる信仰、この信仰による救いという神様の御業の邪魔をしようとするつまずき、私たちがこのつまずきとなり得るということをも主は知っておられて、気をつけなさい、そのように私たちに対して語りかけるんです。あなたの信仰は一体どこにあるんですか。あなたの救いは、それはどのようにもたらされたのですか。高ぶるのではない、誇るのではない、主の前にへりくだり、人の前にへりくだり、そしてこの救いの恵みのうちに喜びを持って歩みなさい。あなたがつまずきの石となってはならない、気をつけなさい、そのようにイエス様は語りかけてくださいます。私たちは今朝もこの教会で礼拝を共に捧げています。この会堂で礼拝を共に捧げています。何かですね、私たちの手の中にあるものを誇るのではないんです。ただ何もない、何も持たない空の手を、空っぽの手を差し出すしかできない、そんな私たちに与えられた救いの御業を、そしてその救いの御業をもたらした神様の愛を褒めたたえていきたいと思います。与えられましたこの一週間の歩み、空っぽの手でいいんです。でもそこにもたらされた救いの恵みを日々覚えつつ歩んでまいりたいと思います。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。災いだと、そのようにイエス様がおっしゃったつまずき、私たちを神様から引き離そうとする罪の誘惑、そして私たちを救いの御業の確かさから、その恵みから引き離し、神様の救いの計画を邪魔しようとするつまずき、神様、このようなつまずきが私たちの周りに、教会の外にも、また内にも満ちていることを思います。気をつけなさいというイエス様の言葉を聞くのでなければ、私たちに正しさを教えるこの聖書の言葉に耳を傾け続けるのでなければ、聞き従うのでなければ、容易にこのつまずきにつまずいてしまい、また自分自身がつまずき、邪魔をするものとなってしまう、そのような弱いものであることを覚えます。神様、どうか今ひとたび私たちがその弱さを認め、私たちにもたらされた救いが弱さを認める小さきものであることを私たちが知ったからするゆえであることを思い起こさせてください。そしてそのような救いの御業、自分自身が小さなものであることを知るからこそ、神様の偉大さを教えられ、主に従うことのその歩みの豊かさを味わい続けるものとさせてください。今朝礼拝を捧げています。お一人お一人、兄弟姉妹、 今週も前に備えられた歩みがあります。どのようなつまずきがやってくるのか、しかしそのような中にあっても牧者である主が伴ってくださり、日々御言葉を持って語りかけてくださり、足を踏みしめていくその道を教えてくださり、つまずきの最中にあって守り、またつまずきの石とならないように救いの恵みのうちを生かさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。